じゃあスタートとしてはドライで計算もありつつ解析が出てきて、じゃあここの遺伝子を例えば発現量を減らすとか逆に別なものを入れてみるとか、そういう方向にウェットな実験、あの実際にやる実験の方では進んでいくと思うんですけど、
はいはい、
そこで使う技術とかですよね、どういうものでやるとかってどんな感じですか？
ありがとうございます。はい、基本的にはもうクリスパーでやってて、まあ、ゲノム編集っていうのをメインにやってるところなんですけど、
多分名前だけ聞いたことある人はいっぱいいますよね。ノーベル賞を受賞して2年前かな
2年前ですかね、
のノーベル化学賞でクリスパーキャス9受賞してましたけど、
はいはい、
それを使ってると。
そうですね、
はい。
でなんかさっきそのレンさん言われたんですけど、ノックダウンの話あったじゃないですか。ノックダウンとノックアウトって結構名前は似てて、その分かりにくいかもしれないですけど、ノックダウンってよく、まあ、RNA とか使われますよね。 RNA とか入れることで発現してる遺伝子自体を、まあ、落とす、
うんうんうん、
でノックアウトってゲノム自体に変異を入れることでその遺伝子が機能しなくするっていうのが基本的な、まあ、違いなんですけど、
うんうんうん、
よくなんか症状バイとかってやっぱノックダウンするんですよね。ノックダウンの実験が多くて、
ゲノムはいじらずに
と言いますか、その何ですかね、全遺伝子がのノックダウン系統があるんですよ、症状バイって。
ああ、もう研究されすぎて。
そうそうそう。
はいはいはい。
だからしかもそれ掛け合わせでどの遺伝子がどのタイミングでどの組織でノックダウンできるっていうのも全部制御できるんですよ、系統的に。
なるほど、すごいな。
だからその自分の解析したい遺伝子を、まあ、結構簡単に研究できるってすごいツールとして整ってて、
うんうんうん、
いいんですけど、まあ、一方でカイコってそこまでのツールは整ってなくて。
なるほど、結構やってみないと分かんないみたいな。
分かんないってのが難しいとこなんですけど、
はい、
そのまたノックダウンって結構どの生物でも、まあ、メカニズムとしては効きそうな話なんですけど、
うん、RNAi とかも仕組みとしては大体の動物が持ってる仕組みっていう感じですよね。ゲノムから転写された RNA を分解するっていうシステムとしては、あれってもともと外来生物の RNA を切るとか、うん、そういう方向ですよね。
そうですそうです。
それは大体持ってると。
そう、大体持ってて、はい、カイコもその遺伝子とかって持ってるんですけど、
はい、
でもそのカイコでノックダウンしようと思ったら、まあ、なかなか効かないという問題がありまして、
うん、
RNA、でもそれがなんでなのかとも未だにそれ分かってないんですけど。
おお、そうなんだ。
だから、はいはい、結構ゲノム編集よりも、まあ、RNA の方が結構手軽にできるっていうメリットがあるんです、一般的にあって。
はいはいはい、手間がそんなに、
そうですね、かかんないんですけど、はい、それができないんで、やっぱそういう面でもやっぱカイコの研究ってちょっと遅れてたというか、遺伝子の個体での研究がなかなかできなかったんですけど。
なるほど。
やっぱゲノム編集が出てきて研究がやっとできると。
なるほどなるほど。今までの、まあ、いろんな研究者の努力が結びついて、
そうです、
その道具たちを使ってようやく今カイコの精神にチャレンジできるみたいな、
うん、そうそうです、
そういう感じですよね。
そうですそうです。
そっかそっか。
だからでもまあ一方でやっぱこう生物界隈、どの生き物もそうなんですけど、
はい、
やっぱよく研究されてる生物、例えばマウスだったりとか症状バイっていうのは、うんうん、やっぱそんだけこうツールが発達していくわけですよね。解析ツールが発達していって、
はいはい、
だからすごく解析しやすい状態にあるけど、まあ、こういうカイコみたいな、そのあんまりこうメジャーじゃない生き物っていうのは、まあ、自分で開発しなくちゃいけない。でさっきも言ったように同じ遺伝子解析ツールを使おうと思っても、例えばゲノム編集を使おうと思っても、
はい、
やっぱそれ用にちょっとモディファイしていかなくちゃいけないですよね、カイコ用に。とか、まあ、そういうのがやっぱ、でもそれがやっぱもう成熟してきた、カイコでは成熟してきたから今チャレンジしてますね。
あ、もう結構そのカイコ用にやりやすくするみたいのっていうのも、それはいろんな研究室でもやられてる分野
なんですか？そうですね。まあ、例えばカイコとかだったら、その、まあ、卵に、まあ、卵大体 1.5 ミリぐらいの直径 1.5 ミリ、はい、結構ちっちゃいんですけど、
はいはい、
それに針で穴開けて、
はい、
そこにこう液体を注入していくっていう方法を取るんですよ、ゲノム、カイコのゲノム編集っていうのは。
ああ、なるほど。もう受精卵の
状態で、そうそ
うです、で、
そうですそうです、
で入れてそれを育てるみたいな。
そうなんです、そうなんです、
はいはいはい。
でこれもそのなんかタイミングが決まってて、やっぱ受精した後の何時間までの間やったら、 こううまく編集ができますよとかも、
へ
とかこの角度から打たないといけないみたいな、この向き卵の
角度もあるんですか。
でも例えばそれをゼロからしようと思ったら、
はい、
多分相当時間かかると思うんですよ。
あ、それすごいな。しかも1匹育てるのって どれぐらいで
ちゃんと育つ？だいたい1ヶ月ぐらいかかりますね。
1ヶ月ぐらい、はい、
はい、っていうのがかかりつつ、
すごいな、そのノウハウみたいなすごいですね。
そう、
この箇所みたいな目印みたいなあるんですか、
それ？が あるんですよ、その目印があって。さあ、それをしかもなんか、あ、解雇最初も言ったんですけど、解雇って結構歴史が長くて、
うんうん、
でなんかまあその日本のいろんな研究室がまあ解雇の研究室したんで、もともとなんかこうゲノム編集の前はその遺伝子組み換えっていう技術がすごく流行ってて、
うんうん、
トランスポゾンで飛ばすっていうのが流行ってたんで、まあ、その時に大体こう、はい、技術が確立されてて、もともとその卵に入れ込むっていう技術が確立されてて、だからこそ今こうこんだけゲノム編集が手軽にできるっていう現状がありますね。
なるほどな。その注入するものを変えればみたいな、
そうですそうです、
ことっすよね。それはもう顕微鏡で見ながらみたいな感じ。
そうですね、顕微鏡で見ながら打っていくんですよね。
すげえな。
結構なんか、うん、そう、僕もなんか初めて知った時にすっごいなんか昔ながらやなと思って。
まあまあ確かに昔ながらだけど、なんかでもちょっと生命の神秘に立ち入ってる感すごいっすよね。受精卵いじるのって。
あ、そうそう。
なんかあれじゃないですか。いや、ゲノム編集とかもいろんな許可必要みたいな。
はいはい。
言いません？
そうですね。
ですよね。ちゃんとレギュレーションというか、ちゃんと守ってそれが外に流出しないようにみたいな配慮もちゃんとしないといけないとかは聞いたことありますけど、解雇も一緒ですよね。
解雇もそうですね、
はい、
あのゲノム編集って結構ちょっと微妙なところがあって、やっぱ遺伝子組み換えとはちょっと微妙に違うみたいな、ちょっとガイドラインも結構ちょっと複雑ですね。基本的にはその遺伝子組み換えに近いような形ではみんな扱ってるんですけど、
はい、
でもそこはちょっとまだ、うん、もうちょっと曖昧なところがあるのかなってちょっと思ってますけど、そこは、
うん、まあ、確かにクリスパキャス9とかめっちゃ気軽にできちゃうから、なんかあれですよね、ルールがまだ定まりきってないみたいな感じなんですか。
言ったら突然変異を人工的に引き起こしてるっていう形になってて、
うんうんうん、
その外来から遺伝子を入れるのがまあ遺伝子組み換えの概念なんで。
あ、まあそうですね。
そのゲノム編集とな
んか確かにやってることは全然違う。
ちょっと違うんですよね。
うんうん。クリスパーキャス9はあるやつを切るみたいな。
うん、そう、例えばその元々ない解雇と、まあ、ある解雇があったら、
はい、
まあ、遺伝子の話なんです。遺伝子がある解雇とない解雇があって、
はい、
そのある遺伝子をなくしたやつ、ゲノム編集なくしたやつと、じゃあ元々持ってなかった解雇はまあ非常に似てると。
うん。
これはゲノム編集なのかどうかを判断できないわけじゃないですか。
うんうんうん、
っていうこのなんか倫理的な議論は結構ありますね。だから
難しいな、それ。
難しい
ですね。だからそれが外出ちゃったらまずいみたいな。
そう、だからそこは研究倫理に基づいてというか、
うん、
っていうところですよね。流出させないという。
なるほどな。
まあ、そういう意味で言うとちょっと、はい、話ちょっとそれるかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、解雇ってその、まあ、5000年ぐらいずっと飼われてきた生き物なんですけど、
5000年も飼われてるんですか。
あ、そうです。
5000年。
あ、そうなんですよ。なんかカイコってその元々クワコっていう、まあ、その野生種がいるんですよ。野生の種がいて、
クワコ、はい、
でそのそれを、まあ、5000年間こう白い眉を作るやつとか、
はいはい、
とかなんかその人に都合がいいように、なんかその都合がいい系統だ、都合がいい個体だけを取ってきて、
あ、
例えばその豚とイノシシと豚の関係にすごく似てるというか、その肉質が、いや、イノシシ、豚って別に野生になくて、イノシシの、
はい、
その、まあ、肉としてうまいような、
うん、
のをその飼育してって、結局豚っていうのができてるわけじゃないですか。
ああ、そっかそっか、家畜。
家畜化してて、
はい、
そうです。
はい、
で、カイコも家畜で、なんかその動かない。例えば、カイコって、
はい、
羽はあるけど飛べなかったりとか、
あ、飛べないんですか、
カイコ。あ、飛べないんですよ。
あ、そうなんだ。飛べると思ってました。あ、そうなんだ。
飛べないやつを選抜してて、ずっと。やっぱり飛べると、飛んで逃げちゃうと困るじゃないですか、育てる上で。
そうですね。
だから、あ、こいつ飛ばんわ、みたいな、めっちゃいい子やな、ってことで、そいつだけをずっと飼ってきて、とか、あとは、クワ、はい、まあ、餌が全部クワなんですけど、
クワって、どんなやつですか？クワ。
え、クワは、
クワの実とかのクワ。
あ、クワの実のクワですね。
あ、はいはいはい、
あの葉っぱがあるんですけど、
はい、葉っぱを食べさせる。
そうなんですけど、そうです、はい、それも、なんですかね、自分の周りにあるやつ、その自分が動かずに食べれる範囲のクワしか食べないですよ。
はい、
だから脱走しなくて全然動かないで、脱走もしないし飛ばないし。
なんか怠け者みたいですね、
それ。ああ、そうそう。しかも食っちゃ糞するだけなんで、もうずっと僕たちが掃除して、だから、
はい、あ、じゃあめっちゃ飼いやすい
ペットみたいな。めっちゃ飼い、そうそうです。全然脱走もしないし噛まないし、
うんうんうん、
そのしかも食わしか食わないから全然汚くないし、
うん、
だから
すごい、それがもう何5000年ぐらい飼われていく中で、もう今存在してる蚕ってほぼほぼそういうのが多い、
もうほぼほぼそういう感じですね。
それすごいな。昔は飛べたってことですもんね。
そう、もともと飛べてて、でなんか、まあ、僕のちょっと自分の今の研究とは違うんですけど、はい、興味あるところは、
はい、
そのクワコっていう、そのさっき言った原生の種っていうのは、そう、飛べるし動き回れるんですよね、
うんうんうん、
自分で餌を求めて動き回るし、
はい、
成虫になったら飛べるしっていうことがあるんですけど、
はい、
でも今の蚕っていうのはそれにめちゃめちゃ近いにもかかわらず飛べないし全然動かないわけじゃないですか、うん、
はい、
そこに何かしら遺伝子の変異が入ってるんだとしたら、それを証明できたらすごい進化を紐解くことにつながるんじゃないかなっていうのはすごく思ってますね。
確かに確かに、
かなりちっちゃな進化ですけど、分かりやすく、
いや結構でかいんじゃないですか。飛ぶか飛ばないかってかなりでかい違いですよね。
そうですそうです。
しかも羽は残ってるっていう謎の。
だから基本、しかも羽ばたく振りはするんですよ、ずっと。
あ、振りはするんだ。
パタパタパタパタするんですけど、飛べないんですよ。
飛べないっていうのはなんか力が足りないとかそういう感じなんですか？いや、
そこもわからないんですよね。
それ謎ですね。
それ謎なんですよ。
飛ぼうと思ったら高いところから落ちちゃったりしたら、そう、引き感じで飛ぶのかなとか思いましたけど今。
で、ってそういうこともやってたりする人もいて。
あ、いるんだ。それは飛ぶ、ひらひら落ちていくだけみたいな。
そうですね。
なっちゃうか。
そうですそうです。
面白いな。それを操れたらすごいですよね。蚕にそこの飛べる方の遺伝子が分かってたら、蚕に入れたら飛べるようになるみたいな。
はいはい、そうそうです。
そういうことですよね。
そうです。だからその進化って結構何億年ってかけていろいろ主分化してくるんですけど、うん、
はいはい、
例えばこうカブトムシが角をな伸ばしたりとか、
うん、
いろいろそういう進化してくるんですけど、それは何でかって言ったら、その自然選択の中でこういう角が長い方が有利だよねっていうのを自然がこう選択した結果、そういう主文化って起きてるんですけど、
うんうんうん、
でもそれをこの蚕っていうのは5000年の間人が全部選択してって、だ短い期間でその選択をしてきたんですよ。で、進化させてきたっていうところがあるんで、
はあ、
そういう意味で言うとすごい進化を扱うには蚕ってすごい向いてるかもしれないですよね。
なんかあれですよね、農家とか、
はいはい、
もう例えば米とか品種改良してみたいなのも、あれもある種のなんか進化をいじってるに近いのかなって思ってて。
そうですそうですそうですね。
そういうイメージですよね、きっと。
本当にその通りですね。
いやでもそれは面白いな。か確かになんか食べ物とかでもゲノム編集した食べ物みたいな確か出てきてたような気がするな。
そう、トマトが出てきてましたね。
はいはい、うん、
もともとその品種を扱う品種改良っていうのは、結局レンさんが言われたように、その長い時間かけていい形質っていうのを取っていったことになるんですけど、
はい、
そのいい形質のゴールが見えればその形質を入れてしまえばいいというか、その変異を入れてしまえばいいっていうのが今ゲノム編集の概念、
うん、
その応用というかっていうところですね。
なるほどな。そこは、いやでもすごいよく、すごい分かりやすいイントロ、まだイントロですよねこれ。
イントロ
そうです。イントロの導入ですよねこれ。
イントロの導入ですね。
いやでもすごい分かりやすいですね、
はい、
ゲノム編集。なんかもうちょっと具体的なとこ入ります。
入りますか。
サイエンマニア、お聞きいただきありがとうございました。この番組では幅広い専門知識を一つの番組に集め、 聞くだけで誰でも楽しく学べる番組を目指しています。そのために皆さんからの質問や意見、感想を募集しています。概要欄のお便りフォームやツイッターハッシュタグサイエンマニアでコメントいただけると嬉しいです。またお手元のポッドキャストアプリでフォロー、レビューいただけますと大変励みになります。次回のエピソードもお楽しみに。